今朝恵みをいただく御言葉は第一テモテの2章1節から4節です。1 Timothy chapter 2 from verse 1 to 4。 第一テモテの2章1節から4節です。それでは宣言いたします。そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが敬虔に、また威厳をもって平安で静かな一生を過ごすためです。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。アーメン。一言お祈りいたします。すべての人の救い主であられる我らの主イエス様、今我らは御前に集いました。そうです、イエス様、あなたはすべての人の救い主です。私たちは先んじて救われて、今こうして取りなし祈り手として立てられております。どうかしよう、今我らは今朝も御言葉をいただき、その御言葉にあって歩み、御言葉に従って人々のために取りなすことができますように、今朝あなたが知恵と啓示の霊を持って我らを導き指導してください。どうか取り継ぐしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清めてください。これからの始めからを終わりまでを、すべてをただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今朝もまた我らの素晴らしい主をイエス様を褒めたたえ賛美いたします。イエス様はすべての人の救い主です。この第1テモテの2章、1節から、4節のところにおいて、すべての人のために、まず1節にすべての人のために、と出てきますね。4節にも、出てきます。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられる。また6節にもありますね。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。イエス様はすべての人を救う、救い主です。それによって、要するにイエス様はすべての人のために十字架にかかられたから、そしてイエス様はその十字架によってすべての人は、救われるチャンスが与えられるんです。その人がイエス様を信じれば救われます。信じなければ救われません。ですからイエス様こそが救いの鍵であられるんですけども、今日、なんでこの、箇所を、選んだか、ちょうどアメリカにおいて大統領選挙が始まっております、もうすでに始まって、そして、日本時間今日4日の、午前9時からですね、順次、その投票が開始されるんですね。アメリカは、時間帯が、4つあるんですけども、ですから東部の方から、順次、開票が始まり、9時から始まって、で、10時、11時とどんどん西の方が開票されていって、そして最後に、今日の日本時間の1時に、その全ての、開票が終わるんですけども、で、もう12時にですね、もうすでに、大勢が決まって選挙が終わることもあります。オバマが決まった時はそうでした。これ以上開票する必要がない、もう決まったって、という時が、ありました。本当にですから今私たちはちょうどこの祈祷会の時間、最近、大体9時頃までやってますけれども、ちょうど9時から順次開票が始まりますので、特に今日の祈り会、今日、6時ぐらいから9時ぐらいまで祈りが、始まりますけれども、本当に皆さん特にこの大統領選に、おいて本当に皆さんが日頃祈ってきました。ドナルド・トランプが再当選して、そして本当にこの、 アメリカの大統領もね一期やって、そして徹底的にこの、ね、共産主義、ね、これを本当に叩かないといけません。共産主義が本当に中国において、ね、クリスチャンを迫害し、迫害し尽くしてクリスチャンが中国からほぼいなくなったと同時に中国が、ね、まあ、コロナの、ね、騒ぎが起こったり、ね、本当に自分の国からコロナを出しておきながら、ね、自分の国がある程度落ち着いたら他の国が苦しんでいるのをよそ目にいいことに、ね、本当に、悪いことをし放題、ね、し始めました。他の国がもう本当にコロナ苦しんでいるのを、ね、彼らを助けるのではなく、むしろこれ占領するチャンスだということで、どんどん、ね、もうインドとかまた、ね、日本にも、ね、尖閣諸島の方に進出してきて、でそしたら主の御手が下って、ね、本当に水害が起こり、またイナゴの災害が起こりと、ね、まあ、そういうことが起きているんですけども、本当にこの共産主義が台頭して、今韓国でもそうです。また今ロシアは、ね、あまり表に出てこないんですけども、本当に全体主義によって人々を、搾取して、ね、この共産主義、ね、共に栄えていく、ね、というのが、まあ、表向きの、ね、考え方ですけど、しかしその実態はもうどの国も同じですね。一部の指導者たちが実権を握って、神はなし、ね、というふうに指導して、そしてキリスト教を弾圧して、もうそんなことがもう全部、ね、北朝鮮も中国も、ね、また、本当ロシアも本当にそれぞれの国々においてこの人々の弾圧が行われています。もう本当にこの際徹底的にそれが、ね、なくならなくてはなりません。この、ね、オバマの時においては本当に中国べったり寄りの、ね、ことがなされて、でそれで中国が、ね、どんどん台頭し、そしてまた、ね、本当に WHO も中国の息がかかっております。この日本のメディアも、ね、ほぼ中国の、ね、まあ、左寄りの、ね、その報道がなされて、ですから日本のメディアだけ見るとですね、本当にトランプが足ざまに罵られているんですね。どの目で、まあ、トランプに、期待する メディアは ほぼ少ないんですね。まあ、ただ、本当に YouTube でいろんな人の生の意見を聞けば分かります。またこのトランプが大統領をしていた時期のアメリカの、ね、本当にその雇用者指数とか、また、失業者数とか、そういった、ね、また経済指標とか見ても、明らかにトランプが大統領になってからいいんですね。そのことを日本はまたほぼアメリカのニュースメディア報じないで、ね、本当に、裏で中国が大金を用いて支配して、ね、でそれでメディアを支配して、また人々の意見を支配し、また多くの人々を、ね、動かして暴動を起こしたり、ね、まあ、そういったことを、ね、しておりますけれども、私たちはですから祈らなくてはならないんです。この2章の、一節から見ますと、そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが敬虔に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。アーメン。有名な箇所です。高い地位にある人々のために取りなし祈る、ここの御言葉を根拠にして、私たちはトランプのために、また中国や北朝鮮や韓国や本当にその高い地位にある人たちのために祈っているんですけども、まず真っ先に出てくるのが全ての人々のためにですね。でその後に王や、ね、全て高い地位にある人たちのために、ね、ということが出てきます。ですからもともとは全ての人々のために祈ること、ね、これがまず第一 でそのために一番手っ取り早いのが、上に立つ権威にある人々のために取りなし祈ることですから、ね、指導者が、リーダーが、大統領、首相が本当に私たちの祈りによって作り変えられること、これが手っ取り早いんですね。ダニエルはそうでした。本当に、ダニエルはいろんな王たちに仕えました。はじめはネブカデネザル王に仕え、次に、ね、ベルシャツァル、ね、その後に、ダリオス王に、またその後にクロス王に、ね、仕えて、 ダニエルはずっとですね、王のために取りなし祈り続けていたんです。そして本当にダニエルの取りなしがあったことが本当に大きいと思います。バビロンの時代、ネブカデネザル王の時代に本当に全国に対して、全世界に対してこのダニエルの信じる神を恐れ敬いなさいという勅令が何度も出ましたね。昨日も、ね、そのメッセージでしたね。本当にダニエルが、もう祈って、おりました。またその3人の友人たちも、ね、本当に祈りました。彼らが、ね、本当に取りなし祈りによって世界を動かしたんです。彼らは実権を持って、表舞台に王様になって立ったということではなく、むしろ、その背後で霊的に、裏で操っていたんですね。今天聖においては、王たちのために、首相たちのために、大統領たちのために取りなし祈っています。背後で操っているのは皆さんです。皆さんが、ですから霊的な実権を持って、ね、祈っているんです。そしてその大統領が、首相が、ね、変えられたならば、その結果全ての人が恩恵を受けるんですね。結局のところ、全世界の全ての人の恩恵のために、その上に立てられた権威のために祈るんです。ね、ですから、まず最初に全ての人々のために、また、ね、その次にまた、王と全ての高い地位にある人たちのために、願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。彼らのために、本当に私たちは願い、祈り、取りなし、そして感謝が捧げられるように、本当に、ね、今日の一時、感謝が捧げられる祈りしたいですね。トランプ大統領が再当選した、そのニュースを得て、本当に感謝が捧げられる祈りをしたいと思います。そしてまた、二節、それは、私たちが経験にまた威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。アーメン。ですからリーダーが良くなると私たちは平安で静かな一生を過ごすことでできるもとが作られるんです。ですから皆さん祈らなくてはなりません。もうすでに神様の御心が、ね、この終わりの時代においてあるんだから祈っても無駄だと思ってはなりません。皆さんが祈れば祈るほど皆さんが平安で、経験に、また威厳を持って、平安で静かな一生を過ごすことができるようになるからです。ですから皆さんの祈りが世界を動かし、また皆さんの人生を動かすんです。世界の情勢を動かし、そして情勢が平和で静かになり、また本当に人に威厳をもたらすものになっていきます。本当に共産圏においては、人の威厳なんてもね、これぽっちもありません。中国のやり方、ね、もう本当に一人の人権のみならず、もうその地域の人々を、ね、こっそり、人がいなくなっても、また死んでも全然お構いなし、そういう、神なしの考え方、これは許してはなりません。ね、むしろ本当にトランプ大統領、彼は、ね、死を恐れ敬う、ね、クリスチャンのその政策を、ね、しております。本当に彼の経歴、彼の過去を見れば、ね、また、本当に彼のたまにですね、本当に同過ぎた、ね、言動をしたりしてしまいますけれども、それでも彼は、その、ね、根本は、死を恐れ敬う政策、死を恐れ敬う方向性で、ね、彼は、ね、生きております。だから彼、ね、強いんです。彼、コロナにかかったことを、ね、覚えてますね。でも、あっという間に、もうコロナなんて、何の園でしたね。バイデンがコロナもしかかってたらどうだったんでしょうかね。もう一コロナなんかそんな感じですね。バイデン本当に、言葉によってもう滑って、また、本当になんか、こうやって読まなければ、ね、何も言えない、また耳のなんかこれ、ね、つけなければ、何も、ね、他の人が語ってるのを、ね、ですからバイデン裏で操られている、ものです。もしバイデンが大統領になったら、ね、そういうようになってしまいますね。けれども、たとえそうなったとしても、本当に死を恐れ敬う者が結局最後に勝って、暗闇において行われていることが暴かれて、光のもとに、差し出され、結局、主により頼む者が勝利するんです。本当に私たち自身、経験でまた威厳を持って、平安で静かな一生を過ごすために、 この大統領選のために祈り、そしてこの日本のために祈り、また隣の韓国のために祈り、また本当にこの近隣の国々、本当に日本は共産圏に囲まれています。本当にその共産圏の国々のために祈るべきです。それは平安で静かな一生を送るためです。そして3節見ますと、そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです。アーメン。ですから皆さんが上の権威のために祈れば祈るほど、それは神様の御前において良いことをして積み上げているのであり、また喜ばれることなんです。なぜなのか、なぜそうなのか、それ4節、神は全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。アーメン。そうです、神様の望み、それは全ての人が救われて真理を知るようになることです。全ての人が救われることを神様は望んでおられるゆえに、ですから皆さんが全ての人のために、そして高い地位にある人々のために祈ること、これが神様の御心なんです。皆さんの祈りによって神様は、その働く機会を得るんですね。私たちは神様とのコラボレーターです。なんで神様は人間にこんな人間の祈りを聞くのか、人間の祈りなしでも、神様ご自身が働けばいいんじゃないかって、思うかもしれません。いいえ、人は神様と共同でこの世界を統治する働くものだから、人間のこの、本当に取れなし祈りがなければ神様は動かないんです、むしろ皆さんが、取りなしに祈るならば、神様が、よし来たということで、その働く機会を得ます。私たちの信仰の父アブラハムはソドムのためにさえも取りなしに祈ったら、そしたら神様は聞いてくださって、ソドムに10人でも義人がいるならば滅ぼすまいと言いました。まあ、もっとも10人も義人がいなかったので結局滅んでしまったんですけども、ですから私たちは神様の御前において食い下がって祈るべきなんです。そうすることによって、そうすることは、私たちの救い主である神の御前において良いことであり、神様に喜ばれることであり、そしてその理由は神様は全ての人が救われることを望んでおられる。ですから、私たちが大統領のために、首相のために祈るとき、神様は喜ばれます。神様の御心、それは全ての人が救われて真理を知るようになることです。ですからトランプが大統領になって、本当にキリスト教国を、かつての古き良きアメリカの時代を再び、イエス様を信じること、これを胸とする国を作って、再び、立ち返らせるならば、それによって合衆国が祝福され、それによって、あ、やっぱり本当に神様に聞き従う国は強いんだ、我も我もと言って、そして本当に多くの人々が真理を知るように、神様が生きておられるんだ、知るようになること、これが本当に神様の御心です。神様の御心は全ての人が真理を知るようになること、そのためにの、ショートカットが、私たちが上に立てられた権威のために祈る、上に立てられた権威のために祈るならば、神様がよし来たって機会を得て働く、そして主を恐れを敬う大統領が、首相が、誕生して、そして彼らがキリスト教に基づいた統治をする、するならばその国は祝福される、するならば、さす人々が、おお、やっぱり神様は生きておられるんだ、知るようになる、信じて救われる、このサイクルが起こるから、だから私たちは上に立てられた権威のために祈るべきです。この祈りというもの、これは霊的な戦いです。冒頭で宣言した箇所はエペソ人への手紙の6章なんですけども、本当にですから祈ること、これ大事なんです。エペソの6章のまず10節から、13節までをお読みしたいと思います。エペソの6章10節から、初めに13節まで。終わりに言います、主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、 この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な火に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。アメン。このジエスで書いてありますね。私たちの格闘は血肉に対するものではなくと書いてあります。ですからクリスチャン、確かに社会運動をすること、これは大事ですけども、しかし社会運動、この血肉、このボディを使って、この肉性を使って戦うこと、これには限界があります。血肉だからです。しかし私たちの格闘は血肉によるものではなく、私たちの格闘は主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものですと書いてあります。ですから、邪悪な火に際して対抗できるように、また一切成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさいと書いてあります。私たちの格闘相手、それは悪霊です。サタンです。この暗闇の世界の権威、主権に対してです。これ何かわけのわからない格闘だと思ってはなりません。霊的な戦いではあるんですけど、霊的な戦い、それ何か、特別な、何か特別な武器を用いなければ、特別な呪文を用いなければとか、そういった話ではありません。私たちの格闘のその武器、武具、それは、この、14節以降に書いてありますね。14節以降、霊的な武器です。真理の帯、またそれ胸には正義の胸当て、足には平和の福音の備え、また、信仰の大盾、それから救いの兜、そして御霊の与える剣である神の言葉です。神の言葉、これが私たちの武器です。これを私たちは身につける、目に見えません。この武器は、目に見える武器ではありません。しかし本当に真理の帯を皆さんが締めて、御言葉が真理です。言葉、これは目に見えるものではありません。しかし御言葉を腰に締めて、そして、また、正義の胸当て、胸には正義の胸当てを、胸、本当に、何か心痛いことがあれば胸が刺されて、言いますね。本当にですから、この胸は正義によってガードしなくてはなりません。また足には平和の福音の備え、平和の福音、ゴスペルですね。平和の福音、私たちのこの足、靴、ハイヒール履いていたらちょっと走るの難しいですね。しかし平和の福音の備えを履いているならば、私たちはしっかりとした平和の土台に立てられて、しっかりと格闘することができます。しっかりとした格闘をすること、ハイヒールは向きません。ハイヒールは本当に女性が美しい、自らを飾る上ではとても重要なツールですけど、しかしハイヒールを履きながらにして平和の福音の備えを履くということ、これは可能です。平和の福音をしっかりと足に履いて、そして福音が、足にしっかりと合致しているならば、もうたとえハイヒールを履いていようが、何を履いていようが、あるいは、どこの岩場に立っていようが、私たちは安定して、そして戦い、霊的な戦いをすることができるんです。また、これは全てのものの上に信仰の大盾を、取りなさい。信仰、大盾、これとても大事なものです。盾によって矢を防ぐことができます。また盾によって剣を、攻撃を防ぐことができます。ですから信仰が強ければ強いほど敵の攻撃に対して強く、なることができます。そしてまた救いの兜、ヘルメットは頭を、ガードするものですね。思いを、また、この知能を、これをガードする。救われているという考え、救われているという思い、これがあるならば、この思いが、ガードされます。しかし救われているという実感がない人は、すぐに思いが、頭がやられてしまいます。ですから救われているということ、これをしっかりと、被るべきです。そして御霊の与える剣である神の言葉、霊的な武器、唯一攻撃の武器、 それは御霊の与える剣である神の言葉です。この神の言葉、これこそが、ね、最近鬼滅の刃って流行ってますね。アニメの鬼滅の刃、あれ何か特殊な刀、日輪刀という特殊な刀で、なんか太陽の光を浴びた鉄で鍛えた刀だそうですけども、それで鬼の、ね、まあ、滅ぼすことはできるんですけども、しかし真に鬼を滅ぼすことができる鬼滅の刃、御霊の与える剣である神の言葉です。ですから鬼滅の刃、なんか最近流行って子供たちが、ね、なんかそういう日輪刀が欲しいって、おもちゃ屋さんがなんか繁盛してる、なんか、最近いろんなグッズが繁盛してるんですけども、そういうことよりも神の言葉を手にすること、これが鬼滅の刃、鍛えていくべきなんです。ね、鬼滅、鬼を滅ぼすって漢字書くんですね。サタンを滅ぼす刃は、それは御霊の与える剣である神の言葉です。ね、この神の言葉を手引きにすればするほど、ね、その子供たち、ね、別になんか真似しなくてもいいんですね。むしろ手引きにする人の真似をするべきです。御言葉、これを皆さんの中に住まわせれば住まわせるほど、皆さんはどんどん悪魔サタンを滅ぼす、ね、その剣が皆さんの中でどんどん強くなっていくんです。この神の言葉を受け取る。そして、18節、すべての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。アメン、ね、祈りなさいと、出てきました。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい、ね、御霊による祈り、これが、ね、全て、ね、敵を攻撃する武器になります。御霊による祈り、そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために、ね、ここにもすべてのと出てきました。すべての生徒のために忍耐の限りを尽くしてまた祈りなさい。アメン。そうです、ね、祈り、これが、ね、この空中の権力の支配者、ね、また、ね、暗闇の手にいる諸々の悪霊に対する攻撃の仕方です、ね、私たちの格闘は血肉戦ではないんです。肉弾戦では、ね、ないんです。鬼滅の刃はもう本当にもろ肉弾戦、ね、体を鍛えて、ね、ということですけども、ね、そういうことをするよりも本当に日ごと、ね、祈りを、ね、していくべきなんです。私たちは霊において、ね、格闘するべきです。ダニエルは本当にそうでした、ちょっとダニエル書を開きたいんですけども、ね、ダニエル書の、まずですね、9章の方、ここダニエルの9章においてダニエルの、その祈りが、出てくるんですけども、要するにこの、預言者エレミアの主の言葉、要するに御言葉をもとにしてこのバビロンに定められている期間70年だと知りました。でそこでダニエルが、ね、祈りに入るんですね。悔い改めの祈り、また告白の祈りを、ね、この9章の3節から始まるんですけども、でずっと、ね、取りなし祈り続けるんです。で、その取りなし祈りを、ね、していたら、ね、そしたら、ね、ガブレエルが、ね、飛んでくるんですね。御使いが、ね、飛んできてというのが、まあ、この20節以降のところにあるんですけども、ダニエル書9章のまず22節に、ね、22節から見ますと、私に21節からの方がいいですね。すなわち私がまだ祈って語っている時、私が初めに幻の中で見たあの人ガブリエルが夕方の捧げ物を捧げる頃素早く飛んできて私に近づき、私に告げていった。ダニエルよ、私は今あなたに悟りを授けるために出てきた。あなたの願いの祈りを始めた時、一つの御言葉が述べられたので私はそれを伝えに来た。あなたは神に愛されている人だからだ。その御言葉を聞き分け、幻を悟れ。アメン。で、 で、この後に、ね、この聖なる都に対する70州の定めのについてのことが解き明かされていくんですけども、祈りを始めた時からね、すでに御使いがですね、それを、ね、聞いて、そして神様から御使いに対して言葉が、ね、これを取り継ぎなさいと言葉が告げられて、そして素早く、ね、飛んでくるありさまがあります。でさらにこの10章、その次の10章のところにおいては、今度また別の、ね、時代、クロスの第3年に、ダニエルが、まあ、2節見ますと、ダニエルは3週間の門に服していた、ね、21日間ですね、3週間、食べ物を食べないで、また、肉やブドウ酒も口にせず、ね、身に油を塗らなかった、ね、でそれずっと門に服して祈り続けていたんです。でそうすると、ね、幻が見えました。でそして本当に恐ろしい大きな幻が、ね、与えられて彼は気を失って、ね、しまうんですけども、で10節から見ますと、この10章10節からちょうどその時一つの手が私に触れ、私の膝と手を揺さぶった。それから彼は私に言った。神に愛されている人ダニエルよ、私が今から語る言葉をよくわきまえよ。そこに立ち上がれ。私は今あなたに使わされたのだ。彼がこの言葉を私に語った時、私は震えながら立ち上がった。彼は私に言った。恐れるなダニエル、あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへりくだろうと決めたその初めの日からあなたの言葉は聞かれているからだ。私が来たのはあなたの言葉のためだ。ペルシャの国の君が21日間私に向かって立っていたが、そこに第一の君の一人ミカエルが私を助けに来てくれたので、私は彼をペルシャの王たちのところに残しておき、終わりの日にあなたの民に起こることを悟らせるために来たのだ。なおその日についての幻があるのだが、アーメン。で、ここにおいて霊的な世界のことが、記されておりますね。ダニエルは21日間、その断食祈祷を、したんですけども、その21日目にですね、ミカエルが、飛んできました。9章の方においては、すぐに飛んできたんですけども、しかし、10章で21日、ダニエルはずっと祈り続けなくてはなりませんでした。なぜ？それはこのダニエルに言葉を伝えようとするミカエルがですね、ガブレエルがですね、21日間、13節見ますと、ペルシアの国の君が21日間私に向かって立っていたためにダニエルのところに行けなかったんです。けれども主がその軍勢を使わせてミカエルを助けに使わせてくれたので、でそれでガブレエルはようやくダニエルのところに、ね、言葉を与えることができるように飛んでくるようになりました。人の側がですね、21日間、ね、祈らなくてはならない時もあります。それによって神様が霊的世界を動かして、そして、ね、天使を使わせてくださって助けに来させてくださるということは、ね、こういうこともあるんですね。このダニエルは心を定めて祈ろうと、ね、したその時からもうすでに、ね、あなたの言葉は聞かれていると、この12節にありますね。ですから祈り始めた時から、ね、21日ずっとなんか祈り聞かれないなって、ね、けれども祈り続けているということ、これには意義があるんです。そしてその祈りは祈り始めたその日から聞かれ続けているんです。けどすぐにその祈りの答えがないのは霊的な邪魔があったり、ね、あるいは神様の時が定められていたり、諸々の理由があります。けれども私たちの定められていること、これは祈り続けること、特に上に立てられた権威のために、ね、このダニエルのそのところに祈り届けることを邪魔したものはペルシアの国の君という、ね、その霊的な存在が、ね、その妨げをしておりました。これ、ね、空中の権威の支配者、ね、暗闇の勢力、ね、その類ですね。私たちもですから、ね、この祈り、これは霊的な格闘です。空中の権威の支配者たちに向かって私たちはこの御霊の与える御言の剣でもって攻撃をしなくてはなりません。また攻撃が、ね、 暗闇の側から仕掛けられますけれども、その時は本当に信仰の大盾や救いの兜や、ね、この霊的な武具でもって、ね、これを防ぐ、ね、攻撃を防ぐべきです。防ぐことを皆さんできます。テフィリンしてますね。テフィリンとても、ね、とても重要です。御言葉で、ね、この知能を巡らしているならば、救いの兜が、ね、どんどん強くなっていきますし、また御言葉を本当にもう口ずさんで、ね、すぐにパッと出てくるようになるほどになれば、信仰の大盾ががっちりとしてきますし、真理の帯ががっちりとしてきます。ですからこのテフィリン、本当に御言葉を口ずさむこと、初めはわからないかもしれないけれども効果が現れるんです。本当に子供たちすぐに効果が現れましたね。皆さんも効果が現れたでしょう。喜びが増し加わり、平安が増し加わり、本当にテフィリン、これとても重要です。ですから私たちは本当にテフィリンをして、そしてまたリーダーのために、トップのために祈るべきです。今日、日本時間のこれからいよいよ本当に大統領選の大詰めです。もうすでに、ね、昨日から始まっております。祈るべきです。そして私たち自身が本当に平和で健やかな一生を過ごすために、いやむしろ全ての人のためにと、まあ、先にやりました。本当に全ての人が平和で健やかな一生を送ることができ、そして全ての人が神様を知るようになるために、今日取りなし祈りましょう。皆様は祈りの勇士として立ちましょう。そして本当に世界を動かす、まあ、影のリーダーといいますか、ダニエルも、まあ、ヨセフも、表だった王にはなりませんでしたが、しかし影のリーダーでした。本当に皆さんも祈りによってこの国を、世界を動かす影のリーダーとして世界を統治していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。我の愛する主よ、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。あなたが私たちを呼び出し、召し出して、祈り手として、取りなし手として、今ここにこうして呼び出されております。ここにいる一人一人を、またインターネットを通して参加して、祈りに参加している一人一人を、どうかあなたがその唇を清め、思いを清めて、そしてこれから取りなす祈りに応えてくださすように、また私たち自身が本当に良き祈り手となっていくことができますように、どうか助けてください。本当に祈りによって世界を統治し、また本当に表立ってではないけれども、しかし本当に霊的な世界によってリーダーとなり、王となり、祭司となって、そして今取りなしに乗ることができますように、どうかこの祈りの重要さ、また素晴らしさをますます私たちが味わい知り、本当に祈らなきゃ、本当にこの祈り時間、この2時間3時間じゃ本当に足りないと思うまでに、一人一人が祈り手となって、取りなし手となっていくことができますように、どうか助けてください。本当にこの天聖において、朝ごと、昼ごと、夜ごとに、本当に祈りが捧げられる、このような環境が与えられていることを感謝いたします。どうかますますそれをキープし、むしろ本当にさらに祈り手が増し加えられて、24時間、365日、祈り続ける教会となっていくことができますように、またそのような教会が日本に、世界にどんどん広がっていきますように、どうか導いてください。今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今朝も私たち一人一人を御言葉を持って起こしてくださったこと、またこの時代の中にあって起きよ、光を放てと御言葉を持って起き、また祈りによって働く、そのたしなみを今朝豊かに教えてくださったことを心から感謝いたします。霊的世界であると、私たちのこの戦いは血肉によるものではなく、霊的この支配者、権威、またその悪霊どもに対するものに、私たちはこの霊的仕掛けを持って、また御言葉の御霊の与える剣を持って次々と勝利していくものとして一人一人を起こし、また今日も召し出してくださったことを心から感謝いたします。取りなし祈ること、その大事なことを今朝も私たちに教えてくださいました。 そして祈り始めた時から主はそれをすでに聞いておられると、その素晴らしい私たちに希望を今朝も豊かに語ってくださったことを心から感謝いたします。毎日毎日朝昼夕と祈られるそのお祈りにイエス様は必ず答えてくださるということ、それを聞いてくださっているということ、今日も私たちは勇気を持ってイエス様に会って祈る民として、また万民の祈る家に集められたものとして、今日も豊かに祈ることができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。今日もまた昨日から始められたそのアメリカにおける大統領選挙においても、また主は新しいことをしてくださることを感謝いたします。この時代の中にあって、北朝鮮やまた韓国、本当に中国、好き放題をやっている神はいないとし、またこの神はいないとして私利私欲のため、また自分の思想を貫き通すため、そのために国民たちを泣かせている、そのような状況がある、その中にあって、アメリカのトランプ氏大統領が再当選することによって、この主イエス様を信じるアメリカの大統領がこの時代の中にあって、上役として主イエスキリストの御名によって見張り役として今立てられていることを感謝いたします。再度当選することによって、またその主の御業がまた増え広がっていく、その働きができますように、一切の神はいないとするそのような思想が、すべてのそのような国々の仕組みがイエスキリストの御名によって滅びる、そのためにこそアメリカのトランプ大統領が再当選することができますように、今日も私たちは信じ切ってまた祈っていきたいと思います。9時から投票が開始されると主は教えてくださいました。そしてこの1時イエスキリストの御名によって勝利の喜びの歌をイエス様へと捧げる今日というこの日でありますように、またますます祈ることができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。すべての人が救われ、すべての人が真理を知るようになる、その主の御心が豊かになるこの世界でありますように、そして私たち自身が祈りによって霊的背後で実権を握ったものとして主イエス様にあってますます祈ることができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。私たちは救われたと、その思いがイエス様によって豊かに支配され、そして御霊の与える剣によって力強き神の言葉をますます手振りにし、私たちのうちに蓄え、そして主イエスキリストにあるその素晴らしい力を持ってイエス様を宿したものとして、今日もこの時代に豊かに働く私たち一人一人でありますように、主が本当に絶えず目を覚ましていてと主は語られました。そして全ての生徒のために忍耐の限りを尽くしてまた祈りなさいと主は語ってくださっております。イエス様が今日も私たちに祈る民として、またこの時代を見、また主イエス様が関わりたいと願う一つ一つを悟り、そして神に愛されたものとして私たちがますます祈り、そしてこの時代が、この世界が主イエス様の望まれる姿へと、神の支配領域へと豊かに作り変えられますようにと、今日も私たちは祈ることができますように、主が助けてくださったことを感謝いたします。そしてすべての上に立てられている権威者のために取りなし祈りなさいと、主は主にとってそれは望まれる姿であると、今日も私たちに御言葉を通して教えてくださり、ますます祈るたしなみが、そして御言葉を盾として祈る、そのイエス・キリストにあるその姿が、ますます私たちのうちに整えられ、そして備えられ、またこの時代の中に祈るものとして、主が整えてくださることを心から感謝いたします。今朝与えてくださったこの素晴らしい御言葉、心から感謝いたします。主イエス様にあって、その祈りの実態を、また祈りの素晴らしい答えをますますいただき、ますます主イエス様の御名を褒めたたえ、賛美を捧げる者、そして大いなる勝利を心から賛美し、喜ぶ者として、ますます整えられる私たち一人一人でありますように、主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日も私たちは祈っていきたいと思います。